ダニエル書の5章が開かれておりますが、どうぞもう一度5章をお開きいただきたいと思います。11節を皆さんでご一緒にお読みと言いますが、ちょっと長すぎますので、1行目とから4行目までの頭までご一緒にお読みしましょう。3、はい。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。そこまでにいたしましょう。6月12日がペンテコステであります。あと4週間でありますが、改めて聖霊のお働きに目を留め、そのお働きを私たち一人一人の上に、また教会の上にお祈りをしたいと思います。そういうことで、いつネヘミヤ記に戻るんだろうかと私も心配し、皆さんも心配しておられるかもしれませんが、それまで、御霊に満たされたと聖書に記されている人物を取り上げて、私たちに適用するこうした特別講談としたいと導かれております。第一に今日はダニエルという人を取り上げました。で、ダニエルというのはいろいろな名前があると思います。皆さんもクリスチャンネームとしてダニエルさんという人たくさんあると思います。そういうことで親しみのある名前でありますが、その元祖がこのダニエル、元祖って言っておかしいですけれども、ダニエルさんであります。で、神は私の審判者という素晴らしい意味を持った名前です。で、彼は606年紀元前、バビロン帝国のネブカデネザルという強大な王様が3度にわたってエルサレムを攻撃し、その都度、何人かの人々をこう捕囚という形で連れていくわけですけれども、その第一波です。最後的にはほとんど根こそぎ移住されてしまうんですけれども、その第一波の時に連れて行かれた人です。大体階層から言いますと、こうピラミッドを思い浮かべて、クリームのような人が最初に連れて行かれて、そのうちにパイのような人が連れて行かれて、そのうちにほとんどの人が連れて行かれて、という感じでこの捕囚というのが行われたんですが、そのクリームのような中に入っているということは、ダニエルはかなり上層階級の家庭の出身であるということがわかります。で、その時に、将来これは役に立ちそうだ、目がピカッと光ってるというような感じの人が選ばれましたが、その中の一人がこのダニエルでありました。大体12歳くらいだろうと言われております。となると、彼が生まれたのが紀元前618年頃かなと思います。で、彼はその特別訓練生として、この王宮に召し抱えられまして、そして、バビロンの文学であるとか経済であるとか社会構造であるとか、あるいは全てのことを教えられる特別コースを与えられるのであります。ただ問題は食事でありまして、ユダヤ人は格別な規律を持って、これは食べてはいけない、これは飲んではいけない、こういったこの決まりを持っておりますが、もうその全然規律にお構いなく、素晴らしいご馳走がどんどんどんどんと出てくるわけですね。私なんか食いしん坊ですから、規律は規律だなんて言いながら食べてしまうかもしれないんですけども、ダニエルは違いまして、これはノー、これはノーということで、結局もう菜食主義しかないけれども、彼はその菜食主義を貫きまして、顔色がこの青びょうたんのようになってしまったかというと、菜食主義ではあったけれどもツヤツヤして元気だった、これでよかろうということで信仰を貫きました。実はこのダニエルは名前もまでも変えられます。12節のところにベルテシャツァルという言葉が書かれておりますけれども、彼はバビロンに 連れて行かれた時にダニエルというユダヤ的な名前、これじゃあもうおかしいということで、ベルテシャツァル、ベルという神様がバビロンにあるんですけれども、そのベルの神様に守られたものという名前です。ですから彼はベルテシャザル、ベルテシャザルと呼ばれるたんびに自分は外国に連れてこられた、しかもそのベルの神様を拝むものとさせられてしまったという大きなこの矛盾といいましょうか、フラストレーションを感じながら生きていたと思いますけれども、その中にあっても誠の神を恐れる信仰を貫き続けました。王様のアドバイザーとなりまして、おそらく90歳近くまで、断続的なことではありましたけれども、王宮に仕えることになります。この5章の出来事というのは大体539年頃といいますから、彼が一番最初に連れてこられてから70年近く経っております。ですから高顔の美少年であったダニエル様、どれくらいになってたと思いますか？12歳として、それに70足すとまあ80、私の計算合ってますかね。ですから高顔の美少年も相当腰が曲がり、ね、それから目も衰えていたような感じだったと思います。まあ、その間彼は王宮に仕えたり、それからもうリタイアしたり、いろんなこのことはございましたけれども、この王様に仕え続けていたわけであります。でこの出来事、ベルシャツァルと書いてあります。ベルテシャザルではありません。ベルテシャザルはダニエル、このベルシャツァル、この意味ですけれども、これもやっぱりバビロンの神様に関連しておりまして、ベルという神様が王様を守るという名前です。で、しばらくの間ダニエル書ってそんな歴史的に信頼できるの、こういう疑いがいわゆる自由主義神学者たちによってたくさんなされてきました。あ、これは相当おとぎ話っぽいんじゃないか、作り話じゃないか、だいたいベルシャツァルなんていうのは歴史に出てこないよ、こういうことで相当疑問符が投げかけられていた箇所であります。で歴史的に見ると、バビロンのネブカデネツァルという偉大な王様がいるんですけれども、その子供のナボニダスという人が王様を継いでおります。それは歴史にちゃんと残っています。でこのベルシャツァルって出てこないよというのがしばらく定説であったんですね。相当それによってダニエル書というのが歴史的に信頼できるかというこの疑問符が投げかけられておりました。しかしある古文書が発見された時に、その中になんとベルシャツァルという名前が出てきたんですね。それは誰かというと、そのナボニダスの子供だったわけです。で確かにこの時には王様、お父さんの王様であるナボニダスと共同統治をしていたものと思われるんですね。ですから正式な王様はナボニダスですけれども、ベルシャツァルも お父さんである王様の副王様として君臨をしていた。でこれで謎が一つ解けたわけです。なぜかって言いますと、彼が不思議な出来事が起きた時にこれを解いたものに、私は第三の権力を持たせようと書いてあるんですね。第三の権力って一体何だろう、ちょっと見てください。この7節、解き明かしをする者には第三の権力を持たせよう。これもしベルシャツァルがですね、ナンバーワンだとするならば、この特別な人に向かって私はナンバーツーの地位を与えようと、こういうはずであります。実際にヨセフがエジプトのファラオに取り立てられた時に、奴隷の立場からぐーんと出世して、どういう立場が与えられたかというと、ファラオに次ぐところの権力、第二の権力を与えられたと創世記に記されてるんですね。ですから 第三ってちょっとわけがわからないわけですが、その古文書の発見によって第三という意味が分かったわけです。もともとベルシャツァルが第二なんですよ、ナンバーツー。ですからナンバーツーの人が取り立てる人がナンバースリー、お分かりですね。ちょっとこれは今日の本質とは関わりないんですけれども、歴史的なこととして、お知りいただければ幸いだと思います。で、この539年あるいは540年頃、さすがに世界をずっと治めていたバビロン帝国がこの陰りが生じまして、周りにあるところのペルシャという国、メディアというこの2つの国が連合を組んでバビロンを倒そう、こういう運動とまた侵略が攻撃が始まっております。そのペルシャの王様ご存知でしょうか。これが最終的にはバビロンを倒して王様となるクロスという王様です。それからメディアの方はダリオスという王様、この2つが、バビロンを攻め寄せてくる、そういう中にあったわけです。大変もう、このバビロン帝国の夕暮れと言うべきところです。で、5章を見ると全然そんな雰囲気が最初はしませんで、みんな大勢集まって酒を飲んでいたっていうことで、なんとのんびりした感じだろうなと思うでしょうね皆さん。実際どういうことが起きたかということを、歴史家のヘロドトスという人、クセノフォンという人がこの辺のことを解説をしているんです。どういうことかって言いますと、確かに彼らは敵に包囲されて非常に危険ではあったんですけれども、このバビロンという都市は素晴らしいお堀に囲まれていました、ですから簡単には攻め寄せることができない。で、その堀というのはユーフラテス川のそばにあったわけです。ですからこの川とそしてこの堀がある限りは絶対に簡単に攻め寄せてくるはずはない。敵は攻め寄せては来てるけれども大丈夫だろうというのがこの宴会ではなかったかと思うわけです。さて、その宴会の真っ最中に五節を見てください。突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところにわーっと物を書いたわけですね。もし想像をたくましくするならば、その時にヒューというような風が吹いたかもしれませんが、何とも書いてないんですけども、私だったらね、そういう映画を作るんだったら演出するだろうなと思います。一陣の風がね来て、そして食材がゆらゆらと揺れたりして、ヒュードロドロってわけにいかないんですけどもともかくそれでね、壁に文字が現れた。で、その文字はね、これ後になってわかるんですけれども、ちょっと見てみましょうね。25節、そこにこう書いてあります。メネメネテケルウパルシンで、これはもうあなたの時代は終わって、あなたの足らないことが図られて分割をせられるよというメッセージだったんですが、それが特別な言葉で書かれていたので誰も読むことができない。またその書かれた状況が恐ろしいということで人々がガタガタ震えた。特に王様が、6節を見ると王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えたと書いてあります。もうどうしていいかわからない。誰かこれを読む者はいないか読んだんですけども、誰もそれを読むことができない。そして、9節を見るとひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた、どうにもならない状況という時に、このそれを聞いたところの王母というのが出てまいります。10節ですね。王母って一体誰だろうなということですが、先ほどの説明で2つの可能性があるわけです。もしかしたらベルシャツァルの本当のお母さん、つまりナボリナスという王様の奥さん、あるいはネブカデネッサル、これがねお父さんという呼び方をされているんですけれども、これは昔の言い方でおじいさんのこともお父さんと呼んでいましたので、おそらくそういうつながりでお父さんと呼んでいたんでしょうね。ミセスネブカデネサルだった可能性があると、私はどうもそうではないかと思います。そのミセスネブカデネサルが そのことを聞いてやってきた。それが先ほど言いましたところの言葉です。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます、というふうにして、私の旦那であったところのネブカデネザルが生きていた頃は、この人をアドバイザーとして重用し、そして彼の助けを得て、いろいろと国を運営していたものだ。あなたの時代になってどうもこのダニエルさんを遠ざけていることが、今度のこのことの原因だよと言わんばかりにアドバイスをくれたわけです。その今日は複雑なことは省略して、聖なる神の霊の宿る一人の人、この言葉に集中して私たちに対する励ましと捉えたいと思います。まず最初に、彼女は聖なる神の霊というふうにして表現をしています。英語の聖書を見ると、この神という言葉が Gods という複数になっております。原文もそうであります。つまりこのミセス・ネブカデネザルはユダヤ人のように一神教、まことの唯一の神様を信じてはいなかった。神々がたくさんいるという考え方に立っていましたから、この文章を正確に訳すと、聖なる神々の霊の宿る。これはもう彼女のもう神学の限界でありますから、これを議論しても仕方がないけれども、強調点は、彼女はこの神、彼女にとっては神々ですけれども、神々を清い聖なる神と捉えていたということです。なぜかと言いますならば、これはダニエルの行動というものが聖なる神の性質を反映した清い人だったということが私は伺えるのであります。バビロンの神々というのは、もう非常に人間臭い神々、悪いことをしたり嫉妬したり喧嘩をしたり、まあ、そういうようなギリシャ的な神々もそうでありますけれども、そういう神々ですけれども、彼女にとっては少なくともダニエルの信じている神様は清いお方だ。そしてその清いお方を恐れているこのダニエルという人は清い人間だという意識認識を持っていたことがわかります。昔エリシャという預言者がいました。彼が道を歩いているときに、一人のシュネムの女性が目を留めて、こうなんとなく普通の人と違う、歩き方が違う、目のつけどころが違う、顔の輝きが違う、どこで違うか分かりませんけども、何かこれ雰囲気が違う。よく見るとこれは神の清い預言者だということが分かった。こういうエピソードがあるんですね。その時に、皆さんどうでしょうか。私たちが中目黒の駅で乗ったり降りたり、電車にこうつり革にぶら下がってる時にね、私たちを見た人が神の清い預言者と見るか、普通のおじさんだと見るか、まあその辺は分かりません。エリシャは別に意識して演出したわけではないし、みんなの目を考えながら、私は清く歩もうと思ってね、そのしずしずと歩いていたわけではないと思います。まあそんなことをして意識して歩くとね、手と足がこう一緒になったりして不自然になりますけど、もうごく自然に振る舞っていたんですけれども、彼の表情、物腰、何か違うなあこの人という雰囲気を醸し出していたんでしょうね。私たちがこの神を恐れない多くの人たちがいる社会の中にあって、あの人は少し違うね、変わっているね、変な風に変わってはいけませんよ、おかしいねという意味で変わってはいけないけれども、ああやっぱり聞いてみると、あの人は教会に行ってるんですねというような証が立てられたらどんなに素晴らしいでしょうか。ダニエルはそのような清い性格を、不思議なようですけれども、この誠の神を恐れていない 王様のお母さんに与えていたのでありましょう。そしてさらにその神の霊が宿っているとまで言わせたんですね。ただ彼が神様を信じている、どっか日曜日には教会に行く、そして他の人と違うところは日曜日に教会に行くところだ、あとはあんまり変わらないっていうんじゃなくて、宿っている、神の霊が宿っている。宿っているという言葉は継続的にその人の中に住んでいるということですね。違います？宿るということは宿屋さんの宿と同じです。ホテルというのはお客さんを迎えてお泊めする場所です。でもホテルの中にももう一泊二日ぐらいでね、来てさよならっていうお客さんもあれば、一ヶ月ぐらい滞在する長いお客さんもあるかもしれません。ここで彼女が表現しているのは、ちょっと来てさよならするそういう宿り方ではなくて、ずっと宿っている。しかも一ヶ月二ヶ月じゃなくて一生が宿っている。いつも神の霊がそこに留まっている、こういう表現であります。そしてなぜ彼女がそういう表現をしたかというと、そうでなければ説明できないほどの神が与えたというのでなければわからないような不思議な知恵、物事の弁別力、判断力が備わっている人だということを観察したのであります。もちろん私たちは神様と一緒に歩いているから、急に算数の成績が良くなって全部100点を取るというのは、そういう意味の知恵ではないでしょう。けれども私たちが神と共に歩み、神と物語、神の御言葉である聖書に聞き、そしてそれに従っている時に、不思議なように神ご自身が与えなさるところの判断力、あるいは弁別力というものが備わってまいります。詩編の中にもこう書いてあります。神の御言葉に養われている人は全ての長老たちに勝って賢いだ、あるいは全ての偉い人たちに、上級の人たちに勝って知恵があるという表現があります。まさにダニエルが持っていた賢さっていうのは、何かこうパパパパッと目から鼻に抜けるような、そういうこの賢さ、スマートさではなくて、内側に神ご自身が願っていらっしゃることはこうなんだということがはっきりと示すことができるような落ち着いた知恵ではなかったかと思います。でネブカデネザルのこの王母が言ったことには理由がありましてね、その前の4章を見ていただきたいんですけれども、4章に彼女の旦那さんが生きている時に言った言葉があります。王様に向かって旦那さんでは申し訳ないんですけれども、 4-9、 ここにネブカデネザル王様の言葉があります。 4-9 開いてくださいましたね。呪法師の長ベルテシャツァル、これダニエルのことです。私は聖なる神、これも神々ですけど、神々の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。その前の説にも、彼には聖なる神の霊があった。それから19節、ではなくて18節です。聖なる神の霊があるからだ、五行目に書いてあります。王様自身が、ネブカデネザルが、この人は神の霊が宿っているんだということをしばしば言っていたんですね。そのことをミセスネブカデネザルは聞いていたし、本当にうなずいていましたから、聖なる神の霊が宿っている人がいる、推薦をいたしました。もう一つ私が強調したいことは、一人の人という言葉であります。国がもう 立つか倒れるかという存亡の危機にあって、そしてその国を救う一人の人物がいるかいないか、これによって大きな鍵が握られているということです。先ほどもお話ししましたように、エジプトという国が大きな危機に直面しましたときに、ずっとその間牢屋の中で忘れられていたところの一人の人物が思い出されました。神の知恵に満ちたところの人、そして夢を解いて自分を釈放してくれた人、それが私が、あなたが牢屋から釈放された私のことを思い出してくださいよってヨセフが頼んだんですけれども、ずっと忘れされていた。しかし国が危機に直面した時に、その王様のところにね、ブドウ酒を差し上げるところの人がはっと思い出した。あ、そうだ、ずっと忘れた、 1,2 年間忘れておった、申し訳ありません、あの牢屋の中にヨセフという人物がいる、神が共にいますところの人だ、あの人がこの危機を救ってくれるに違いないということで、牢屋から引っ張り出されたヨセフがエジプトの王様に見込まれて、総理大臣にもう牢屋から引き上げられたということがあるんですね。これは昔話だけではなくて、第二次大戦の時に、イギリスが非常な危機に直面した時に、まあその時までは歯に気抜きせず人に嫌われていたところのウィンストン・チャーチルがですね、引っ張り出されて、この国難を救うのはあの男しかないということで、干されていたところの人物が戻ってきて、まあイギリスの危機を救ったわけです。まあその人物像についてはいろいろ評価がありますから、これ以上は言いませんけれども、しかし国を救ったという点では事実だと思います。私たちにもいろんな難しい課題というのはあるでしょうけれども、その時に神を恐れているところの一人の人物が、家庭の中にいる、会社の中にいる、学校の中にいる、この危機を救うのはあの男しかない、あの女性しかいないというような証が立てられたのはどんなに素晴らしいことでしょうか。我ここにありとね、しゃしゃり出なくてもいいんです。そんなやっても無駄ですから。でも何がそうさせたかっていうと、自分を PR したんでもない、売り込んだのでもない、いろんなところに名刺を配って歩いたんでもありません。ただ一つ、神と共に真剣に地道に歩んでいた、それだけのことであります。私たちがその営みをするときに、社会が、家庭があなたを必要とするときがある。神様はその一人の人物を求めていると思います。そこで私の証をするとちょっと引けるんですけれども、ただ事実ですから証をさせてください。私は16期生として進学校を卒業しました。今の方は何期生ですか？50?60何期生ですね。私は16期生ですから、相当もうカビが生えるぐらい昔の話です。卒業式の時に初代院長でありまた総理でありました蔦田先生が、実はこの場所を開いてくださったんです。私たちの頃の卒業式はなんとなく慌ただしくて、九段会館で合同礼拝の前の30分ぐらい、もうささっと終わってしまうような、そういう卒業式でありました。でも私はこの御言葉だけは忘れません。彼がこの言葉を開いて、聖なる神の宿る一人の人がいる、あなた方は卒業してそういう人物になりなさい、なったかどうかは保証の鍵ではありませんけれども、そのお言葉によって励まされていることは事実であります。主が私たちを導いて、どのような場所であってもそこに一人の人がいる、あの人だという、そのですね、切り札のような、もうこのピンチを乗り越えるにはあのピッチャーしかいないというような、抑えのピッチャーみたいなね、 ものにさせていただければどんなに幸いでしょうか。自分からなるわけにはいきません。主と共に歩むこと、御霊の宿れる人で、宿るということは先ほど言いましたけれども、宿屋に来るお客さんのようなもんです。お客さんは一度トントンと叩いてどうぞと受け入れるときに宿屋のお客さんになります。裏から侵入してくるわけにはいきませんね。ちゃんと帳簿に行って泊まりますよ、はいどうぞと言って宿屋の客になるわけです。聖霊に満たされなさいとエペソの 5-18 に書いてあります。新約において私たちは主が一人一人の心の内に宿ることを願っておられ、期待しておられます。でも一つ条件があります。まず最初、はいどうぞと言ってお受けしなければ始まりません。私は自分で自分の人生を支配しようとしていた、自分が主人公として威張っていた、何でも決めていたけれども、そうではなくして聖霊様、あなたご自身が私の支配者としてお入りくださいというドアを開けるところの行動がまず第一歩であります。でも1日2日して居心地が悪いからさよならしちゃうとするかもしれませんね。どうも掃除が行き届いてないしね、それから騒音があるしうるさいからこんな宿屋は嫌だと言って出てってしまうかもしれませんけれども、居心地の良い環境を整えると、そのお客さんはここはいいところですねと言ってとどまるでしょう。私たちが御霊ご自身に対して居心地の良い環境というのはどういうことでしょうか。彼と物語ること、彼に言うことを聞くこと、そして彼に従うこと、これが居心地の良い環境です。二つのことを申し上げました。ドアを開いて聖霊を受け取ること、二番目にこのお方に従い続けることによって、このお方が私たちにとって居心地の良い存在として居続けてくださること、それが聖霊に満たされ続けなさいということであります。一箇所その今申し上げましたところを開いて終わりに導きたいと思います。エペソの 5-18 です。はい、 5-18 開いてくださいましたか。はい、それではご一緒にお読みしましょう。3、はい、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。ここにはむしろという言葉が入るといいと思います。また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。私たちの喜び楽しみの源をお酒に頼ってはいけません。もっとお酒よりも素晴らしい喜び希望力を与えてくださるお方が御霊です。むしろ御霊に満たされなさい、これは受け身で語られています。満たされなさい、自分でもってポンプのように一生懸命に満たすのではありません。頑張って、私はどうも聖霊の力が足んない、よし頑張ろうと思ってポンプをこうやるようなものではありません。この間もちょっとお話したかもしれませんが、皆さんガソリンスタンドで手動式のガソリンスタンドってご存知でしょうか。あんまり見たことないでしょうね。私はあります。もうケニアの山奥に行くとガソリンスタンドがあるんですけども、電気がないんですよ。電気がないけれどもガソリンスタンドがあるんです。不思議でしょ。どうやってやるかというと、ガソリン入れてくださいというとお店の人が来てこわっと押すんですね。そうするとメーターがこう動いて、そして何リッターとか入れてくる、ありがとう、お金を払っていくわけです。普通のガソリンスタンドよりはこの人力が入ってるだけちょっと高めです。でもやっぱりガソリンを入れないと旅行できませんのでね、人力であろうと何であろうとガソリンを入れてもらうのは大切なことです。 私たちが御霊に満たされるときに、その手動式ポンプみたいにね、一生懸命頑張って神様、私のところに御霊を満たしてくださいって言っても、そんなことではないんですね。御霊は人格であります。私たちが同意して心を開くときに満ちてくださいます。主よ、私の人生のすべてはあなたのものです。あなたが私の人生を導いてくださるお方です。どうぞお入りくださいと言って心を開くときに、主は満ちてくださいます。そしてこの命令は、満たされ続けなさいという現在形が使われています。満ちた瞬間があるでしょう。しかしそれだけではなくして、その条件というものをいつでも毎日毎日、主よ今日も私はあなたのものです、この瞬間もあなたのものです、どうぞあなたの御用のために、あなたの栄光のために、私の人生も家庭も財産も全部お持ちくださいと明け渡し続けるときに、主は満ち続けてくださいます。お祈りをいたしましょう。むしろ御霊に満たされ続けなさい。主よ、私たちのような癒しい、いろんなものが満ちておるこの心の中ではありますけれども、あなたは私たちが心を開くときに、はいと言ってお入りくださるところのお方であります。そしてあなたに絶えず明け渡し続け、従い続け、頼り続け、あなたの栄光を表すことができる存在としてください。ダニエルが清い神の霊の宿れる人と、この真の神を本当には信じていなかった王様のお母さんにも評価をされたように、私たちの周りには真の神様を知らない多くの人たちで満ちています。しかしその人たちが彼を見るときに、清い神の霊が宿ってるなと認めざるを得ないような、主をあなたの恵みの器としてくださいますように、伏してお祈りをいたします。そのことを通して、私たちの周りが変わっていき、また社会が変わっていき、この国を変えることができると信じます。私たちをその器としてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。